라 시티 인포메이션.
サンダフルサンダ、来てみてよってサンダの魅力、一押し情報の時間です。サンダ市は観光施設の充実や地域ブランドの育成、また新たな観光資源の掘り起こしなど、積極的な PR、そして情報発信に取り組んでいます。この時間は魅力的な人、グループの活動、味覚、行事などの紹介を通じて、サンダの魅力と元気をお届けしています。今日は広報交流制作官の矢作典夫さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。今年に入って初めてお目にかかって、
はい、お久しぶりでございます。
ご挨拶させていただきましたけど、サンダ動いてますね。いろいろと春に向けて。
そうですね、春に向けて、春と言いながら今すっごい大雪なんで、
今一番そこですね。
そうですね、なんかちょっと春のお話をするにはちょっと早いかなな感じ
もでもこう夢があって、もうちょっとすればこういうのがあるんだなと思いながら待つのもいいんじゃないですかね。
そうですね、まあ、それこそベッドミトラーのザローズじゃないですけど、白い雪の中にいろんなものが詰まってるっていうので、でもまあとにかくすごい、先ほど消防の方もお見えでしたけど、あ、はい、今回も大雪で市役所もいろんな、インフラの下水道だとか、 あるいは道路とか河川とかじゃなくて、それだけじゃなくて、こう、なんていうんですか、こう、病院だとか、はい、保育だとか、福祉だとか、あらゆるインフラの仕事はさせていただいてるんですけど、今回はやっぱり交通機関の方がすごいありがたいなと、
本当ですね、
改めて感謝してますね。
そうですね。なかなかでも、この予測できない雪の降り方というのは、年々、まあ、夏もそうですけども、やはりこれは温暖化の傾向もあるし、
そうですね、
随分気候が変わってきましたね。
そうですね、本当に気候が変わっているっていうのは、ひしひしと感じることです ね。まあでもそんな気候が変わると言ってばかりはいられないので、はい、ということで、はい、今三田市が取り組んでいる春のお話と今も言っていただきましたので、今日はちょっと三田桜物語、はい、春に向けてちょっとご紹介をさせていただこうかなと思ってまいりました。
桜物語とつくだけでなんかすごくほのぼのと暖かさを感じます。
そうですね、
いいですね、
ほわっとした感じで、
ね、ご紹介ください。
は
い、
三田桜物語ってなんか桜の話を書くのとかいう人がいらっしゃるんですけどそうではなくて、今三田市が未来の子どもたちに向けて紡ぎ出そうとしている大きなこう考え方、ね、これをちょっと三田桜物語というふうに名付けました。はい、今流行りの皆さんよくご存知の SDGs、持続可能な、はい、開発目標というあれにも沿ったお話なんですけれども、三田には向こう側沿いに素晴らしい桜並木があったり、うん、里山にも素敵な山桜、はい、こういったものがあるので、これをぜひ持続可能な町、三田のシンボルとして、うん、はい、あるいは皆さん、市民の皆さん、三田に住んでいる方、生まれる方、三田をちょっと離れている方、どなたにとっても、うん、そんな思い出を優しく包んでくれる、うん、ふるさとの原風景として、はい、この桜の光景をね、地域の方、うん、地域事業者さん、市民の方、子どもさんたち、企業の方も含めて、うん、みんなで守っていこうと、学び、守り、楽しみ、育み、そしてこの光景を未来の子どもたちに伝えていこうというのが三田桜物語のコンセプトでございます。
そうですね、はい、これは昨年ぐらいから動き出しました。
そうですね、昨年の4月にキックオフをしたんですけども、はい、まあ、その前からこの光景をね、どうやって伝えられるんだろうと市長以下みんなで考えまして、はい、で一番三田といえば桜でしょと、あの向こう側の素晴らしい、ね、これはもうどこの兵庫県の他の町にも負ける勝るとも劣らないもう絶対負けない風景だっていうふうにみんな大切に思ってるんですけども、
ね、見事ですからね、
はい、でも実はこの向こう側沿いの桜っていうのは、ね、ずいぶん前平成3年に兵庫県が、はい、ご存知の通り兵庫県は全国で唯一日本海側から瀬戸内海まで
通ってるとこなので、ね、
はい、これを日本海から瀬戸内海まで川沿いに桜でつなげようという、
ね、すごい構想ですね、
はい、兵庫県が企画していただいて、我々もそれにもご一緒してきたわけなんですけれども、はい、もうそれが本当に今素晴らしく、立派に 花、満開の花となって、はい、もう市内外の方に愛していただいてるんですけれども、実はこれ向こう側沿い、全長、日本海から瀬戸内海の全長の4分の1ぐらいがもう三田市内にあるんですけれども、
そうなんですか、
25キロかな、あるんですけれども、はい、そこに5100本植わっていると言われていたのですが、実は一昨年、
はい、
ちょっとそれを目視確認して、調べましたら、実はもう4000本ぐらいまでに減ってたんですね。
あらあらあら。
で、しかもその桜って今の NPO とか地域の方が天狗巣病の対策とかもして活動してくださってますけれども、要はその元気いっぱいの桜ばっかりじゃないと。で、まあこれをなんとか守らなくちゃいけないですねっていうことで、いろいろサンダが誇る人を博の先生方にも教えを請いながら勉強してましたが、実はこれソメイヨシノという品種で、樹齢が60年、
意外と短いんですね、
は
い、
そうなんです。あの山桜っていうのはよく300年桜とか、あの古木があるんですけども、ソメイヨシノっていうのは、まあ、ある意味人工的な掛け合わせでできたものですから、60年というと平成3年に植わったものを言うと、ちょうど今が折り返し地点で、これからどんどん元気がなくなっていくということが分かったんですね。で、去年、一昨年、それをちょっと調べまして、で、この4月からキックオフということで、もう今あるこの、せっかくと言ってもソメイヨシノもこれだけ私たちにいい思い出をいっぱいくれているんですから、この桜をなんとか大切に大切に養生してあげて、で、しかも、実はソメイヨシノだけじゃなくて、三田の、人口構成っていうかね、お人の生活が変わるにつれて、里山にある山桜もどんどん実は減ってきている、はい、あの昔は山を見るともっと山桜のほんわりしたピンクが多かったのが ね、
はい、
だんだんその高い木が増えちゃって日当たりが悪くなったりとか、はい、景観って実は変わってきているらしくて、まあ、これも一博の先生のお気合いなんですけれども、あのじゃあ今ある桜を守りながら新しい桜の命も育てていこうということで、このままだと子どもたちが、将来の子どもたちがこの風景を見ることができないから、未来の子どもたちが、三度のふるさととする子どもたちがこの風景を見られるようにということで、まずは2022年、去年から5カ年計画で26年までの計画ということで、この三田桜物語を始めました。
すごい、あの本来ならまだそこの動きは取れなかったかもしれない、気づかなかったかもしれないのに、後半に入ってきたからということで、
う
もう今動き出す。
そうなんです、今動かないと、
はい、
もう間に合わないよね。
そうですね。だから今あるソメイヨシノをそのままめでながら、
はい、
次をもう育ててい
く、はい、
一番大事なことなんですね。
そうですね、はい、
そうなんですね。じゃあその桜物語もう昨年から動き出してますので、ぜひこの取り組みなどもいろいろと今年度、
はい、
それから昨年されたことをご紹介ください。
そうですね、あのキーワードを先ほど学ぶ、守る、楽しむ、育むという、はい、ちょっと4つの言葉でやったんですけれども、はい、まず最初やっぱりワクワクしないと良くないよねと、楽しみは必要ということ で、ね、はい、イベントを開催いたしました、はい、ちょうどまあコロナの時だったので、いろいろ開催工夫しながらなんですけど、去年の4月2日、はい、この日にあの三田桜物語キックオフイベントと題しまして、はい、まあ、ちょうど三田桜祭りも開催されている時でございましたので、はい、まあ、皆さんでお花見の思い出だとか、家族の方がこう桜をめでながら歩いてっていう、そういう思い出作りを、
はい、
していただくようなイベントということで、その中に一つちょっとキックオフイベントでは何か目玉もいるだろうということで、はい、OSK 日本松竹歌劇団のトップスターさんに来ていただきまして、ちょっと踊りと、それと三田桜物語に対するエールをね送っていただきました、
はい、
兵庫県でこの辺りというとスミレの花の
歌劇団
の方が有名な方がって言うといけないんですけど、まあ、どちらかといえば近いんですけども、
地元に近いとなりますけど、
ただ、ね、スミレをシンボルにしておられるように、実は OSK 日本松竹歌劇団の方、はい、ずっと日本の桜咲く風景っていうのを、大切に、テーマソングもだから桜のテーマソングなんですね、その歌を歌っていただいたり、でやはり桜を大切にしたからこそ、はい、三田市の皆さん、 こうやって桜を大切にしたいという思いは共通するっていうふうに、ね、痛く、はい、共感してくださいまして、はい、ステージで盛り上げていただきました、はい。あとは去年は桜を見ながら歩くということでノルディックウォークの体験会もいたしました、はい、同じ4月の2日だったんですけれども、はい、ノルディックウォーキングってご存知でしょうか。ご参加いただいた方もいらっしゃると思うんですけど、ね、はい、平成28年から三田市が、
結構力を入れて
実施され
てますね。そうなん
です、ポールっていうんですかね、はい、ストックを持って両手に持って歩くと、はい、で適度な負荷をかけながら健康にいい歩き方をする、年代に応じてという、そういうイベントで、これまでは秋なんかに年1回有馬富士公園で大きな大会をしていたんですけれども、はい、まあ、せっかく市内にいくつかウォーキングコースを設置してるんですけれども、うん、その一つが向こう側の河川時期を歩くコースがあるんですよ。じゃあせっかく三田桜物語始まるんだったら、この時に、ノルディックウォーキング大会ということで皆さんに大会、というかちょっと大会的に集まっていただくというのを去年いたしました、はい。まあ、これがお楽しみ編。
そうですね。
楽しむ編。はい。で、まあ、楽しむ編だけじゃいけないと。4月だけが桜じゃないぞということで、守るためにはやっぱり年間を通して、ずっと守り続けていかなくちゃいけないということで、実は、まあ、でも私たち何にも知識がなかったので、それこそ本当に一泊の先生にご相談して、で、私なんかすごい、突飛なことを、どっか有名な桜持ってきて植えましょうかみたいなことを言ったり、そうじゃないんだよと。地域にきちんと自生するものが大切なので、種はきちんと守らなくちゃいけないという、不見識なことを言って怒られたんですけれども、それで、ご相談しましたのが、はい、やっぱり三田に自生している山桜をどんどん、減ってるんだからこれを守り育てていこうということで、はい、去年なんですけれども桜の里親会というのを発足させました、
はい、ご紹介いただきましたね、はい、昨年
ちょうど6月桜の花が散った頃に、うん、市民の皆さん参加者を募りましてね、でまず一泊で桜ってどんな生態系なのとか、今自然の環境、地球っていうか、まあ、三田の環境がどんな風に変わってきていて、これをなぜ守らなくちゃいけないのかっていうようなこともお勉強して、で、その後、みんなでバスで移動しましてね、光月の、お山、
はい、
行かせていただきまして、市民の皆さん、市民の方のご協力と、あとその NPO 法人、森ん中さんっていうね、はい、活動しておられる方のご協力をいただいて、みんなで種を拾って、で、ブルーシートをね、1週間ぐらい前から引いておきましてね、で種が落ちて、でやっぱり種が落ちるんじゃなくて桜んぼみたいなのが落ちるんですよ、はいはい、で銀杏みたいな、でそれを拾って、はい、であとちょっと、まあ、ひたはくの先生たちがきちんとそれを養生していただいて、で種にして、
はい、
でそれを今後植えて、市民の皆さんに植えていただいて苗にして、どんどんその光月に植わっていた桜を市内に広げていこうっていうことをやりました。
育てるのは各個人持ち帰って、はい、ということですね。
そうです、はい、その時に賛同してくださった市民の方、30人弱でしたかご参加いただきまして、でみんなで拾って、で種を持ち帰、その実を持ち帰って皆さん養生していただいて、でちょうど去年の12月から1月ぐらい、はい、だから自然界だと種が落ちて地中でそれがだんだんふやけて、種が出てきて、芽が出てっていうのがちょうど種が出てくるのがこの12月1月あたりなので、いよいよその参加してきたくださった方にも、そろそろ植えてくださいねっていうご案内をさせていただくと同時に、やっぱりまあちょっと市民の皆様だけじゃ、ね、もうちょっとせっかくだから事業者さん、あらゆる方に協力していただきたいということで、今回、事業者さんにもお声をかけまして、で賛同したくださった企業さんも一緒に植えていただいて、育てていただいているんです。
そうなんですね。
はい、ちょうど今日写真も持参したんですけれども、
はい、じゃあ後ほど見せていただきたいです、はい、
テクノパークにある新日本カレンダーさんっていう企業さんもご協力してくださいまして、で皆さんで種植えて、で植木鉢の中で今まだ芽は出てないんですけど、
はいはい、
正面玄関の時に三田桜物語って言って書いて大切に置いてくださってるんです。いいです
ね。
はい、
だから学校も協力していただいたらいいですね。
そうですね、あのいずれ上戻すとこうやっぱり桜って4月の卒業入学っていう大切な節目なの で、はい、学校は必ず、はい、あの今ひとあくさんの方で苗を育てて育苗をに向けて、はい、育てていただいてますね。そういうのもどんな風に皆さんに、ね、植えていただくかを考えていこうとしてます。
もうでもそのあたりのお話聞いてるとやっぱワクワクしてきますね。
もうこの光月にいた三田固有の山桜が市内に降りてきてみんなを楽しませてくれるっていうのは素敵だなと。
そうですね、う
ん、よその桜ではなくて
なるほどね、
まあ、これがやはり、遊ぶだけではなくて、うん、年間を通して学ぶ守るっていう、まあ、大きく分けてこの2つの授業をしてきたんですけれども、はい、今回新たに3つ目の柱といたしまして、はい、まあ、育む、はい、今の2つに続く3本目の柱としてみんなで育てていこうよっていう授業を考えておりまして、
う
ん、はい、
ね、
実はあのふるさと納税のクラウドファンディングをスタートいたします。三田桜物語のクラウドファンディングというのを、
はい、
スタートさせます。あの要は寄付をしていただくということなんですけれども、うん、はい、2023年今年の1月20日から3月30日の間を期間としまして、はい、まあ、皆さんから、お志を寄せていただいて、うん、はい、それをその向こう側の河川敷の桜の養生にも使うし、うん、はい、新しく育苗の事業にも使うしというような、今後幅広くね、
はい、
あの三田桜物語の実現に向けて、うん、活用させていただこうという動きでございます。
そうなんですね、
はい、
こうやっていろんな方にお声をかけて、そして自分も参加してる意識があるっていうところに、ふるさと三田の桜っていうのにものすごくつながるんですね。
はい、もうまさしくおっしゃってくださったように、あのどっかよその町に行って、
はい、
あー綺麗な桜だね、よかったね、帰っていくんではなくて、うん、自分の我が町の桜の光景を大切にして、うん、どっかよそに出てもまたそこに戻ってくるような心の大切なふるさととして、原風景としてあるためには、やっぱりあの皆様一人一人、
うん、
これはだからお好きな方とか訪ねてきた旅行客じゃなくて、やっぱりその地域にいらっしゃる個人の方も、事業者の方も、おっしゃってた学校の先生方も、もう皆さんに協力していただいて、オラが桜みたいな我が町の桜という、そんな、こうムーブメントにしていけたら嬉しいなと。
そうですね、
そうすればやはり桜、そこの時に伝えられていくものは桜だけじゃなくて、うん、自分の街を愛するという気持ちが伝わっていくと思いますの で、
は
い、
そうですね、
ずっとずっと住み続けられる街さんだっていうのが輝きながら続いていくシンボルになればなと思っています。
3月30日までということですね、
はい、もう
今もすでにスタートしてますから、
はい、スタートいたしました、
はい、目標は、
300万を目標にしようと言っております。
はい、
はい、でもあの1円からでも、
あ、そうなんですね
お小遣いでもやっていただきます。
じゃあ小さいお子さんも、ね、はい、だからこの今日聞いてらっしゃるお話を、今日夕食とかなんかの時にちょっとご家族で話していただいて、
そうですね、
それがこう浸透していくっていうことがやっぱりいいですね、
は
い、
そうですね、あの今申し上げたように金額たくさんいただけるのももちろんありますが、金額の高ではなくて、はい、やはり一緒に参加しようと思ってくださるお気持ちがもうありがたいし、そのお気持ちこそが本当大切だと思っていますので、はい、
子どもたちに伝えていくっていう、そういう一つの大きなあのやりがいといったら変な言い方ですけども、
つ
な、
ね、
いでいく、
はい、
意味もありますので ね、
そうですね、あの冒頭なんかこう申し上げましたけど、三田桜物語って別になんか本を書いて販売してどうのこうのってことではなくて、うん、将来の姿に向けてみんなで作り上げていく物語で、ね、それぞれの方に参加していただいて、一緒にその物語を完成させていきたいなと、
ね、
はい、
そうですね、
思います。
はい、今年はどんなイベントを予定されていらっしゃるんですか。
は
い、
今年は4月1日に予定しております。はい、土曜日かな。はい、里の根ホールの駐車場で、三田桜祭りというものを開催いたします。はい、観光協会さんが主催で三田市も協力して開催するんですけれども、はい、三田桜物語っていうコンセプトを実際にイベントとして表現するのが三田桜祭りということで、はい、はい、もう賑やかに開催したいと思います。お天気だけが心配なんですけど、去年ちょっと雨がちらちらっとしましたので、
ね、本当だ、そうですね。
こればっかりは、意外と雨で、
降りますね、この辺りは。そうですね、恵みの雨のもどしもね、
自由です ね、
ね、
でも一応そういうふうに里の根ホールの駐車場で予定しておりまして、飲食ブースとか
結構、
はい、
賑やかに、
はい、今の詳細詰めているところですけれども、で今年も OSK、はい、日本歌劇団の皆様方に来ていただきまして、野外ステージで盛り上げていただこうと思ってます。
はい、
桜咲く国というテーマソングを必ず歌っていただいて。
なるほどね。
はい、去年のこの OSK 日本歌劇団さんとのご縁がつながりまして、今年っていうかこの秋学期かな、三田の小学校で OSK の歌劇団の団員さんが子どもさんたちと一緒にラインダンスの授業、ダンス授業って、みんなでラインダンスとかしてたんです。
そうなん
ですか。ご縁がまた今年つながりました。
いいですね。
そうなんです。皆さんすごい、お子さんもすごい手つないで足上げて踊って、で最後フィナーレのエンディングの決めのポーズとか今ダンス授業っていうのも ね、
活発に行われてます。ね、あります
からね。プロからそういうのを教えてもらう機会は、これは桜がきっかけとなって子どもさんたちにも貴重な経験になったんじゃないかな、なってたら嬉しいなと思います。
ね、絶対、ね、忘れないですし好きなお子さんにとってはもうスイッチ入ります。そこで、
そうですね、
プロの方が来てくださったっていうのでね。
そうですね。
あ、そうですか。
そんなこともありまして、でまたノルディックウォークも開催いたします。
そうなんですね。
はい、いろんな場所にサンダー歩くウォーキングコースも設けてますんですけれども、
ぴったりな場所ですからね。
そうなんです。本当に桜、ちょうど時期にもよりますけど、花吹雪なのか満開なのか、
はい、 ね、
その年その年で楽しみながら歩いていただくので、ぜひふるって応募していただいて、参加賞もきちんとありますので、
はい、これはどちらも4月1日、
4月1日でございます。
土曜日ということですね。
はい、
分かりました。なかなか楽しいものが待ってるので、今の寒さはもうあとちょっと、
そうです ね、
2月3日になって節分で、
はい、
寒いのから暖かい方に移っていきます。
そうですね、
で本来はその時期一番寒いので、もうちょっとだけ気温は我慢して。
そうですね、桜の花も今つぼみを固く、
この寒さがないと咲かないらしいですからね。
そう思ってみると、桜の枝も愛おしくなってくるんで皆さんにも桜にきっと声をかけていただいて、
そうですね、だからぜひ皆さん、はい、自然豊かな三田だっていう、こう外からこう来られた方より、
ね、
感じてらっしゃるので、
はい、
それを ご自分が感じるだけではなくて、次の世代につないでいくために、今がとっても大事な時期だったのに気づかせていただいた、は
い、
ね、そこにこうぜひ
気づきいただければ、
ね、形で参加ができればいいなということで、はい、ホームページでチェックしていただけますか。
はい、ぜひフォームチェーブホームページをチェックしていただいて、ぜひご参加いただければと思います。
はい、じゃあ皆さんにぜひメッセージをお願いします。はい、
ありがとうございます。いろんなご家族やお友達や同僚やいろんなところでいろんな思い出が年中あるんですけれども、やはり桜の花の下で集った、宴会もあったかもしれないですけどなんかこうみんなで語らった思い出っていうのはすごくこう、いつまでも記憶に残る大切なモチーフになると思いますので、ぜひこのふるさと三田でそんな心豊かな時間をいつまでも持てるように、三田桜祭り物語、はい、ご協力応援していただきたいと思います。桜をふるさと三田のシンボルとして、いついつまでもこの自然環境豊かなふるさとの三田の魅力を将来の子どもたちにもつない、今の私たちだけじゃなくて、
ね、
将来の子どもたちに伝えていこうという活動でございます。イベントに参加していただく、ウォーキングに参加していただく、育苗事業に参加していただく、あるいはクラウドファンディングに、お気持ちを寄せていただく、いろんな参加の仕方があります。本当に皆様それぞれのお気持ちに合った参加の仕方で、 とにかく盛り上げていっていただきたい、支えていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。今日は広報交流政策官の矢作典夫さんにお越しいただいてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サンダフルサンダ、来てみてよってサンダの魅力一押し情報、この時間は旬の観光に関する話題やサンダの魅力と元気をご紹介いただきました。次は2月23日の木曜日午後4時5分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。